理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第129回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この、収録をする数日前に、
はい、
HTV が
飛び立ちました。
飛び立ちで、まだ収録の時には、宇宙ステーションまで達していないんですよね。
まだですね。
あ、いつなんですか、達するのは。
週明けの、24日とか25日。
はい、
久々の補給船。
おー、時間かかるんですね。それは軌道を合わせるのに時間がかかるってことですか。
うん、というかですね、H2B のロケットで、補給用の物資を運ぶのに、本体じゃないや、ロケットで持ち上げる部分と、自分でその後、軌道を調整しながら宇宙ステーションに近づくっていうところの、なんていうかな、役割分担として効率がいいところを選んでるんで、なので、ロケットで飛んでいくのは、15分とか、そのくらいなんですけど、その後じわじわと宇宙ステーションに近づくっていう3段になっています。
じゃあ宇宙ステーションに向かって一直線ってわけじゃないんですね。
そうですね、
一番燃料効率がいいところを選んでて、そうすると時間が犠牲になってるっていう感じなんですか。
まあそんな感じ、
うんうん、
どこどこの角まですっ飛ばして、
うん、
その後はここの道をまっすぐ行って、あそこの角を曲がってみたいな感じ、まあそんな感じで行くわけですよ。
うん、その例えよく分かんなかったです、
う
ん、
そうですか。なので霧のいいところで、軌道修正というか、こっち側に、加速を変えて近づいていくみたいな感じを何回か繰り返すんですね、
うんうん、
なんか今回は NASA から頼まれて、なんだっけ、国際宇宙ステーションに持っていくための物資も含まれてるんですよね。
うん、たんまり積んでるみたいですね。
ね、なんかここのところずっと届いていなかったから、結構やばい状態、やばいというのかな、なんかカツカツな生活だったみたいですね。
大事なものが遅れてなかったっていうのを積んでくれって言われて、急遽積んだんですよね。
うん、うん、無事詰めてよかったですよね。
そうそうそう。で、うん、千葉大学だっけ、千葉工業大学だっけ。
千葉工業大学ですね。
そうか。の、ちっちゃい人工衛星も、
はい。
2回とも失敗して、
そうなんで。
あら。
さよならしちゃってるので、宇宙の木図になってしまったのでね、保険とかかけてたんだろうか。
あ、かけてるんじゃないですかね。これまで2回失敗しちゃったやつって、流星観測カメラっていう、ISS から流れ星を観察しようっていうカメラなんですね。
うん。
で、これ2回連続で失敗しちゃって、今回はですね、S キューブっていう、これはもう本当にちっちゃいちっちゃい人工衛星なんですけど、今回はそれを持ってったそうです。
おう。じゃあ今回は、一応今のところ無事運ばれてるんですね。
はい。
おう。
たまたま僕の知り合いといいますか、知ってる人がですね、コウノトリ HTV5 号機とか、はい、それから人工衛星の部品とか、その流星観測カメラとかの部品を作ってる会社に勤めてる人がいて、
お、
やっぱりこの打ち上げ見ながらワクワクするって言ってましたね。
お、自分たちが作ったものが、
はい、
ね、飛んでくわけですもんね。
でもう一言面白いこと言ってまして、
はい、
その流星観測カメラ、これまで2回失敗しちゃってるやつですけども、うん、名前が悪いって言ってました。
名前
がですね、
うん、
通称メテオって言うんですよ。そりゃ燃え尽きるでしょうって言ってましたね。流れ星って意味そのものなんで。
でも、イカロスは燃え尽きなかったよね。
あ、本当だ。
イカロスは翼だけ燃えて落ちちゃっただけで、別に燃え尽きたわけじゃないんじゃないですか。
あ、でも翼も綺麗に広がって溶けてないですよ。なので名前を理由にしていちゃいけない。
そうですね。
そんな正論言わなくったっていいじゃないですか。
ね、すいません。
うん、
でも、宇宙ステーションの、クルーにとっては、やっぱりね、ここ2回分補給物資が 来てないので、
うんうん、
まあ、カツカツと言っても、その死にそうなわけではないけれども、水やね、基本的にこう生活していくものも、ちゃんと補給できたっていうのは安心材料なんじゃないかなと思います。
はい。日本すごいです。
うん、頑張りました。
うん。
そうそう。で、コウノトリの話もいいんですが、
うん、
たまにはね、この番組ってどんな番組っていう説明をしてもいいかななんて思っていて、はい、
聞くとちょっとだけ楽しくなる番組なんじゃないですか。
かおりさん、ちょっとあれです、今いい加減に言い始めましたね。
え、なんだっけ、
間違ってはいない。
少し楽しいはずですよ。
そうですよね、合ってる、はい、合ってる、うん、
そうそうそう。で、我々そんなエリカの時間 B という名前でポッドキャストやってるんですけれども、
はい、
うん、
はい、
そんないプロジェクトという、
はい、
今8人ぐらいの、メンバーがいる、グループで、
はい、
いくつかの番組を配信していまして、毎回ね、番組の最後の告知では、そんない .com っていうウェブサイトのご案内をしているんですけども、
はい、
そんな中の番組の一つとして、配信をしています。
はい、
で、そんないプロジェクトっていうのは、もともとそんなことないっしょっていう番組がありまして、
はい、
それを略してそんないね。
そんな意味があったんですか。
あったんですね。で、それの理科っぽい話をするので、そんない理科の時間っていう名前になっています。
はい、
で、星の話とかね、天文の話も結構するんですけれども、私としてはその小学校高学年とか中学生ぐらいから、大人までの方が今までなんかね、理科っぽい考え方をする機会があまりない方にぜひ聞いてほしいなと思っていて、
うん、
そんな方が、あ、そういう世界の見方があるんだ、だったり、あ、全然知らなかったけど、面白そうだなって思ってもらえるようなことをお話ししていけたらなと思っています。
はい。
はい。
はい。で、毎回毎回ね、こう、話題を選んでるんですけど、以前は、生物の体シリーズとか、ホニャララシリーズみたいなのでシリーズ化をしようと考えたこともあったんですけれども、
あら、そんなことが
あったんですけれども、結局せずに、うん、毎回こう配信というか収録の前に悩んで、うん、今回これにしようかななんて考えつつやってたりするんですけど、
はい、
なので前回はね、解雇の話をしまして、
そんな社会の時間でしたよね。
ちょっと社会っぽい話が多かったかなって思っていて、
うん、
ちなみにそれに対しての反響はまだゼロ件なんですけど。
あれ、だって昨日配信されたばっかですよね。
そうそうそうそう、まだね、配信開始日しか経ってないんですけど、
ちょっとこれからワシャッときます。
とりあえず解雇の話なんかしてくれるなっていう意見も来てないし、社会っぽい、うん、社会っぽい話
社会はい
だなとかっていう感想もまだ来てないですね。
うん、
そうなんですよ。で、私が得意な理科の話で、世の中を、違った視点で見られるといいかななんて思っています。
あれ、得意なのは理科なんですか。
というと
地理だと思ってました。
ね、説明ができるのは理科かな。
うん、
好きなのは地理は好きですけどね。地理というか地形とか。
和田さんが好きなのは。
僕も理科全般好きなんですけども、やっぱり星のこととかは大好きですね。はい。香里さんは。
香里さんは何が好きだろう。
生物が好きって言ってませんでしたっけ。
チョコレートが好きです。
かといって皆さんからチョコレート来ないですよ。
わかったわかった。猫が好き。
あー、猫ね。
はい。
じゃあ今度猫の科学とかをね、出るかもしれませんよ。
そうですよ、猫、猫がいいですよ。猫はなぜ可愛いか。何その笑い。
思ったより難しいと思うそれ。
まあ、モフモフ、あ、カイコガもそうか。いや、でも猫、うん、猫。
そう、という感じで、理科の時間、メンバー交代とかありながら、125回、9回、随分やってきました。
なんかまとめに入りましたね。
いくら本編が短いからといって話を進めないとですね、いけないんですよ。
はい。
で、次の話題もあるんで。
あ、そうですか。
そうなんですよ。かおりさんの近況とかを聞かないといけないなと思っていて。
そうですよ、そうですよ。ちょっと聞いてくださいよ。
はい、
30分前の話ですよ。
じゃあ、かいつまんで喋ってください。
かいつまんで話すとパソコンが起動しなくなりましたよ。どうしよう。
今どうやって喋ってるんですか。
昔のパソコン引っ張り出してつなげたんですけど、どうしよう。本当に全く起動しないんです。
割と落ち込んでらっしゃるんですよね今。
まあね本当ね、いや、やば、本当 Windows そのものが起動しないから、うん、OS の入ってるところが壊れちゃったのかなと。
Mac を使えばいいんじゃない。
だってデータとかとりあえず追加したいじゃないですか。まあ、何を使うのも何でもいいんですけど、でもう一度そのいろいろ設定するのがめんどくさいんですよ。
そうですよね。私好みにしたのに。
そう、パソコンそのものも赤くてちょっとかっこいいのを選んで買ったにもかかわらず、
うんともそうとも言わない。
一番初めに Windows の起動に失敗しましたって言ってて、
あら、
ぐらいな。ていうか、いつの間に起動してんだよぐらいな。
じゃあ画面は出て、
うん、
その Windows 起動していますっていう画面になる前に起動に失敗しましたに、ね、が出ちゃう。
そうですね、バイオを使ってるんで、うん、バイオのロゴは出るんですけど、
うん、
そしたらもうすぐに失敗しましたと。
なんだろうね。
でなんかトラブルシューティングを起動ってやるんですけど、
うん、
起動して終わっちゃうんです。
そう
な。そうなんですよ。
それはちょっと災難というか残念な出来事ですね。
かなり残念でかなり落ち込んでます。
こういう時ってどんだけパソコンに依存してるか分かりますよね。ほんと困っちゃう。
うん、ねえ、なんかまあデータはね、ハードディスク引っ張り出してつなげれば多分
あ、
そう、ね、吸い出せるとは思うんですけど、うん、なんかそれを考えただけでもなんかめんどくさいし、うん、じゃあメインマシーンどうしようかなとか、治るのか治らないのか。
あ、難しいとこですね。その
治るんだったら、まあ、治すのも手だけど、治らないんだったら買い替えなきゃいけないじゃないですか。
うん、
そこのなんていうの、線引きというか判断をどうすりゃいいのかと。
そうですよね、
うん、
だって結構すぐにちゃんと治るかどうかって持ってかないと分かんなくて、
うんうん、
持ってても開けないと分かんないですねみたいなね。
そうそうそう、
感じになるから。そうなんだよね、なかなか難しいですね、修理するしないってい
う話と。そうなんですよね、
新しい環境をバッチリ整備して、
うん、
やっぱり古いの方動きますみたいな時のこう二度手間感。
うんうんうんうん、
なんかパソコンを買って、また古い今まあ起動しているパソコンからいろんなデータだったり設定だったり移動するのが超めんどくさくて、
うん、
買ってから 2,3 ヶ月放置してたんですよで、まあいい加減ね、せっかく買ったんだからって言って、やっと重い腰を上げて、やっと設定して、よし、じゃあ古いパソコンも全部取ろう、取り外そうって取り外していろいろやり始めたところだったのに、
うん、そうですか。
ショック大きい。
どうしよう、
うん、どうしましょうね。
ねえ、っていう感じで今日は落ち込んでいますので、あとは和田さん頼んだ、
頑張ります。
あれ、吉屋さんも頼まれてくださいね。
あ、はいあとですね、
はい、
前回のこの番組では、
うん、
カイコの話をして、
はい、
で、カイコは、まあ、夏育てることが多いので、
うん、
カイコ配ってんのって、春先から夏までが多いですっていう話をしたんですけれども、
はい、
なんかね、一年中育てられるっていう風に書いてあるサイトもあって、
まあでも先週のお話であったその温度調節とかで羽化する時期を、ね、
そうそうそう、
調整すれば理屈的には育てられそうですよね。
うん、あとね、
はい、
あのあといくつかのサイト調べたら、
お、
4例、要するに脱皮を3回して、
うん、
あと1週間ぐらい育てれば繭になるっていうのを変えるところもあるらしくて、
うん、あら、お手軽。
へー、
そうなので、大きいあの
芋虫
系というか
からスタートもできると。
そうなんです。そこからスタートして繭作りと糸取りをできるのかっていうのもあってですね、
うん、
前回の、番組の、ホームページから見ていただくと、そこの記事には、リンクとか貼ってあるので、
はい、
横浜シルクセンターっていう横浜でやっているものと、群馬県の養蚕試験場みたいな、やや公式的な 自治体がやってるようなところと、あとはショップ売ってるところ両方 URL 載っけてるので気になった方は見てみてください。
ぜひ蚕顔を、
はい、でちなみに
育ててください。
先週話題に上がった私の同僚ですけれども、
はい、娘さんが蚕顔を飼いたいって人ですね、
うんうん、お子さんを連れて横浜シルクセンターに行ってですね、
お
蚕と会って、
うん、
あと蚕のなんていうの映画みたいな、
うん、
学習用コンテンツを見て、
うん、
眉から糸を取ってみたいな体験をしてきて、
うん、
とりあえずは満足だったらしいです
まあそこまで連れてったってことは親御さん的には蚕を飼うことにはちょっと抵抗があったって感じなんですかね、
うん、で、お子さんは蚕飼いたいですって言った時に、
うん、
あの解説の人は親の顔を見て察してくれたらしく蚕はね毎日毎日たくさん桑の葉を食べなきゃいけないのよ、桑の葉用意できるのって言ってくれたらしい
なんていうのかな、大人の対応ですね。
そうそうそうそう。
でもまあ、
という感じで
一時的にね、いろいろ体験できて、まあとりあえずはね満足はできたと思うし、うん、こういえば飼いたいっていう気持ちがなくっても、うん、そういうところへ行って疑似体験することはできるわけですよね。
できますできます。なので、うん、横浜の赤レンガ倉庫の近くっていうことかな、
青レンガですかね、
うん、レンガ青いのないんですよ。
あ、そうなんですか、残念。
で横浜シルクセンターっていうところの施設があるので、そこに行くと、眉から糸取ったり、あとはシルクものの服とかの、展示してあるお部屋もあるみたいで、年代物のやつとかね、うん、古いやつとか、
っていうと、一年中いつ行ってもそういう体験ができるわけですか？
ね、夏休みは特別で多いみたい。
ああ、そういうできる。
あ、そうそうそうそう。
できる時っていうのは、うんうん、一応何日っていうふうに公開されてるわけですか？
そうで、他の季節は、毎日いつでもではなくて休館日もあるし、
うん、
平日はあんまりイベントとかやってないんじゃないかな。
あ、なるほど。
はい、なので行くときは調べて行っていただきたいなと。そ
うですね、うん、でもなかなか面白そうなイベントですね、うんうん、
いい体験できますね、
うん、
という感じで、オープニング お話をしてきたんですけれども、今日はですね、9月の、天文現象の方をお話していきたいと思います。ではですね、
はい、
今回は9月の天文現象の方について、和田さんの方から紹介していただこうと思います。
はい、はい、テンション高くいきましょう。
頑張っていきましょう、
はい、
ただテンション高めたいんですが、今月あんまり天文イベントがないんです。
あら、
そうですか。
そうなんです、ちょっと寂しいんですけども、
はい、
うん、
ただ星空の方だんだんとですね秋の星座が登場し始めまして、
うん、
夜の8時ぐらいにはまだ頭の真上くらいに夏の大三角形がデデンと構えてるんですけども、その東側、お日様が昇ってくる方角ですね、こちらには秋の大四辺形と言いまして、
うん、
ペガサス座が昇ってくるようになりました。
お、ペガサス座、ペガスス座、
これどちらでもいいんじゃないでしょうか。
結構ね、ペガススって書いてあることが多いですね、
うん、そうですね、ここのところは、うん、
じゃあ僕もペガスス座で行ってみます。
ススですよ、スス、
はい、
はい、
秋の四辺形っていうのはペガスス座とアンドロメダ座にまたがってるところかな。
はい、そうですね。
あれ、ペガススのお腹じゃないんですか。
そうなんです、ペガススの胴体なんですけども、
うん、
そこの胴体に頭めり込ませるようにしてですね、アンドロメダ座が入ってます。
なんですと、
そうなんですね、
重なっちゃってるんですよね。
なんかね、そうなんですよ、
痛いじゃないですかしかもペガススは馬ですよね、一応天馬、
天馬です、羽の生えた馬です。
蹴りますよ。
あ、危ない。でもね、ちゃんとしつけられてますから大丈夫です。
あら、偉いわ、
うん、でそのアンドロメダ座には M31、いわゆるアンドロメダ銀河っていうのがありまして、
はい、
望遠鏡とか双眼鏡で見るとこれ綺麗に見えるんですけども、
うん、
空の暗いところではですね、肉眼でもぼんやり見ることができますので、晴れた日には空を見上げてアンドロメダ銀河探してみてください。
なんか一説によると、
はい、
アンドロメダ銀河って比較的天の川銀河と近くにあるんですよね。
はい、近いです。
でもって まあ、何年か後に、まあ、何年か後っていうか何十年後、よくわかんないけど、比較的宇宙時間で言うと比較的すぐ後にぶつかるというか交差するっていう話を聞いたことがあるんですけど、
はい、
一説によるともう交差しているっていう話もあるんですよね。
そうですね。あのアンドロメダ銀河までの距離は200万光年から220万光年くらい、これ宇宙全体でいくと本当に近い距離にあるんですけども、
はい、
もう端っこ同士はそろそろ接触が始まってるんじゃないかと言われてます。
これっていつになったらそうであるとかそうでないとかってわかるんですかね。
これはもうちょっと観測しないとダメなんじゃないですかね。
ぶつかるというか交差することはすでにほぼ決定で、はい、
ええ、
で細かい何年後みたいなやつは、
うん、
まだ観測中ですが、千年単位じゃなくて万年単位？
あら、
本体というか濃いところぶつかるのは30億年とかそれぐらい後だと思います。
あら、結構後なんですね。
はい。
なのですぐに、交差し始めるとかって言いながらも、
うん、
それなりに時間はかかります。
でもその薄いところはもう交差が始まってる可能性もある。
はい、
端っこと端っこね。
うん、
そうすると多分天の川が二重になったりするのかね。
お、かっこいい。
そうですね、すごいことになりますね。
ねえ、ちょっと楽しみだけど30億年後。
はい、お楽しみに。
30億年後にはそういう巨大イベントあるんですけども、今月はあんまり大きなイベントございませんで、
はい、
惑星の方もですねあんまり見やすいのがないんです。
あら、
で、はい、まずは水星、水金地下木の水星ですが、上旬は、
ね、
そうです、水の星と書きます。
はい、
上旬は日の入り直後に西の空に見えまして、時間とともに沈んでいっちゃいます。
うん、結構すぐ沈んじゃいますよね、水星は。
そうなんですよ。あの日没時でもですね、最大の高度で高さ10度くらいまでしか上がっていないので、非常に見えづらいし、
握り拳1個分かな。
はい、あ、そうです、そうです、
はい、
腕を伸ばして握り拳1個分が10度くらいになりますんで、
はい、
よっぽど地平が開けてるところですね、見えるとしたら。
場所も選んじゃうわけですね。
うん、で続いて金星は日の出前に、はい、今度は逆ですね、お日様が出てくる前に東の空に見えます。
明けの明星ってことかな。
そうです、そうです、
はい。
ただこれも上旬はですねとっても低い位置にしか見えませんで、下旬になるとだんだん高い位置に見えてきて、9月の22日には割と高いところで、しかも相当明るく、マイナス 4.5 等級の明るさでギラギラと光って見えます。
まあ、問題は朝起きれるかどうかですよね。
そうですね。
そうです。なので早く目が覚めちゃった時とかには東の空で金星を探してみるといいんじゃないかと思います。
なかなか難しいところですね。
うん、
もういっそのこと起きてるとかね、
そっちの方が楽そうです。
で続きまして火星ですが、火星も日の出前に東の空に見えます。はい、でもやっぱりこれも低いです。見つけづらいです。
なるほど。
で太陽系内最大の惑星木星、この木星もやっぱり日の出前に低い空にいまして、下旬になると高くなって見えやすくなってきますが、中旬くらいまではなかなか見つけるのは難しいと思います。
木星はもう太陽の反対側に近い感じですもんね。
そうですね、だいぶ見つけづらいです。
結構朝のイベントが多いんですね。
そうですね、明け方東の空に金星、火星、木星っていうのが集まってる感じです。
はい、うん、明け方
で唯一見やすいかなっていうのは次の土星くらいでして、
はい、
日没後お日様沈んだ時に南西の空に白く輝いて見えます。
お、日没後だったら比較的時間的には見やすいですね。
そうですね、で時間とともに沈んでいっちゃいます。
子供がね参加できる観望会、
うん、
みたいなものでも土星は見られるんじゃないかと思うので、
うん、
期待して見てみてください。
はい、ね、土星の輪をぜひ。はい、
はい、で惑星はこんなところですが、
はい、
その他の天文現象に行きますと、
うん、
9月の5日、この時は下弦の月というふうになります。
ちょっと加減してくださいね。
はい、和田さん喋るとこですよ。
あれ、
なんとかですね、僕は今受け答えをしようと思ったんですが、まだまだ僕の技量では
加減しすぎでしたね今日はね。
加減しすぎました。
はい。
で、その5日後、10日の朝はですね、東の空で月と金星が近くに並んで見えます。
おう。
で、明け方の空に先ほど惑星が並んで見えますよ、集まって見えますよってお話ししましたけれども、
うん、
その影響で10日には月と金星が並んで見えて、
うん、
翌日11日には月と火星が並んで見えて、
うん、
さらに翌日12日には月と木星が並んで見えます。
あら、面白いですね。
はい。次々と月がいろんな惑星とランデブーする感じですね。
ランデブー。
ただ、イエスランデブー。
さっきも話出ましたけど、夜明け直前なので、夜更かしするんじゃなくて早起きをする。または寝ないで待ってるということになるんじゃないかと思います。
そうなんです。
時間が良くないですね。
そうなんです。さらに翌日13日は新月。月が全く見えなくなっちゃうタイミングですので。
ああ、じゃあ、月もだんだん細くなっていくわけですね。
そうなんです。細く太陽の近くにだんだん接近していきます。
はい。
で、この13日新月になるときにはですね、なんと、部分日食が見られます。
お、イベントあるじゃないですか。
そうなんですよ、はい。ただしですね、これ見られる方が限定されてます。
はい、私。
頑張ると見られるかもしれませんよ、かおりさん。
やった。
今から指定する場所に行ってください。
そうそうそう。人によるわけじゃないからね。
はい。南極。
はい。
インド洋。
おお。
アフリカ南部。この地限定です。かおりさんはどこで見るのかな？
私は東京で中継を見ます。
ああ、いいですね。
結局、そこを、なんていうかな、太陽から見て、月の影が通り過ぎていくわけですよね。
そうですね。
それでも、部分日食しか見られないんですか？
そうなんです。
おお。
ですので、たまたまこの地域に行くよっていう人は、空見上げてみてください。
いいですね。たまたま北極？違う。たまたま南極行ってみたいな。
うらやましい。
うん。
ただ、各旅行代理店みたいなところで、うん、南極ツアーとか、こういう、うん、南米まで行って星を見ようとか、
うんうん、
なんかそういうちょっと突飛なと言ったら変ですけれども、そういった星系のツアーも扱っているところが増えてきたので、本当に旅行会社と相談するといいと思います。
おお、じゃあもしかしたら、本当に日食を見に行かれる方はいらっしゃるかもしれないですね。
うん。
羨ましい。
うん。皆既日食なんかは世界中追いかけてる人いますものね。
います、います。
かっこいい。
かっこいいです。皆既日食ハンターです。
そんな感じで、はい、惑星の話と、他の星の話をしたんですけれども、うん、そろそろ中秋の名月の時期じゃないかと思うんですが、
お、団子。
そうです、そうです。
団子。
この間食べました。
そうですね、中秋の名月の時にはお団子食べますもんね。
はい、団子ですよ。
で、今年の中秋の名月は9月の27日になります。
お、うん、15日からはちょっとずれてるんですね。
9月からといっても結構遅めですね。
そうですね。で、その前に一回21日に上限の月っていう状態になって、
はい、
で23日は秋分の日、昼と夜の日の長さ、夜の長さが同じになるという日ですね、
うん、
もう冬に向かって一直線って感じの日ですね。
そうですね。秋の日は鶴瓶落としとも言います。
はい
はい
はい。
そして27日に先ほど申し上げた中秋の名月、いわゆる十五夜お月さんですね。
はい。
旧暦の8月15日が今年は9月の27日というふうになります。
なるほど。やっぱり団子。
団子ですね。で、団子のようにまん丸い満月っていうとキリが良くていいんですが、
うん、
満月になるのはですね、その翌日28日なんです。
あら？
ここね、難しいんですよ。
ええー。
旧暦は新月がある日が1日で、
うん、
日数が通り過ぎて15日目になるのと、うん、具体的に満月になる日はずれちゃうことがあって、うん、半分ぐらいの月は、満月の日と、15日旧暦のが違うんですよね。
そうなんですよね。
いわゆるその満月になるっていうタイミングの時間がその0時を超えてしまうか、同じ日の中に収まるかってことですね。
そうです。漢字としては。
はい。
漢字としては。
暦上の満月っていうタイミングと、天文学的な満月っていうのがピタリと一致するわけではないので、日付がずれちゃう時があるんですね。
で、
なんで中秋の名月って言って、特別に扱うかっ ていうのってご存知ですか？
暑さすぎてちょっとゆったり月が見られるからじゃないんですか？
それもあるかもしれないですね。
うん、
満月の見上げる高さって、
はい、
季節によって違うんですよ。
あ、なんか昔聞いたことありますよ、
うんうんうん。この理科の時間でもお話したことがあるんですけれども、
はい、
夏の満月は低い位置、うん、なので、出るのが遅くて沈むのが早い、
うんうん、
で赤っぽいことが要は、地平線からね上がるあの高さが、あまりないんで、赤っぽい月が出ることが多い、
うん、
ストロベリームーンということもあるんですけど、
へえ、初耳。
一方で冬はとても高い位置に、月が出るので満月の日ね、
うん、
なので、見るには首をずっと上に上げなきゃいけないんで、
首疲れちゃいますね。
真ん中ぐらいでいい感じにその満月が出るっていうのが8月の、15日になります、
うんうん、まあ要は見やすくなるわけですね、高さ的にも厚さ的にも。
そうそうそう、うん、そんな感じ、うん、
なるほど。だからみんなで月見ようぜって感じですかね。
ぜひ月見てみてください。
そうですね、
はい、お団子用意してね。
はい、
あ、そういえば9月の月は大きいんでしたっけ？
あ、そうなんです。あの28日、これ天文学的に満月になるんですが、この時はですね、今年最大の大きさに見えるスーパームーンと呼ばれる月です。
おお、へえ、そんなのがあるんですね。
はい、
ありますあります。
大きさちょっと比べてみるとですね、今年一番小さく見えた満月っていうのは3月6日だったんですね。
うん、
でこの時と比べると9月28日の満月は 1.13 倍の大きさに見えます。ちょっとピンとこないですよね。
うん、
はい、
でも一回り二回りぐらい大きい感じかな。
はい、身近なもので比べてみると10円玉と500円玉くらいの違いになります。
結構違うじゃないですか。50倍違いますよ
金額はね。
金額
見た目の大きさです。
あ、そうですか。
なんで意気消沈してるんです？
500円玉いいなと思ったんですけどね
見かけの大きさだからね。
そうですか、
結構大きさ違いますよね。
まあでもそうですね、お財布の小銭入れの中で500円玉はなんか一目でわかりますよね。
うんうん
うん、大きいです。
さらにですね、この日はヨーロッパとアメリカでは皆既月食が見られるんですよ。
お、ヨーロッパとアメリカ。
アメリカ、
ヨーロッパとアメリカ。
さすがにその時には行ってないかな。
いつ行くんですか？
9月の上旬。
お、
ちょっとね、延期して。
ヨーロッパとアメリカ？
ヨーロッパに行きます。
お、じゃあ予行演習ってことで。
でも、9月はね、日食も月食も一部見られるところがあったりするので、うん、どうしても気になる方は行ってみるといいかもしれないです。
ほら、いろいろなしがらみが世の中にはございましてね。
しがらみね。
ねえ、悲しいことも。
行ける方はね、しがらみを振りほどいていただいて。
ですね、羨ましいです。
で、我々しがらみにとらわれてる人間は、せいぜいね、中秋の名月をめでて、お団子食べて。
お団子ぐらいかな。
そうです。団子で癒されましょう。
うん、はい、うん。ところで、お月見って、吉田さんと香織さん、なさいます？
月を見ます。
中秋の名月の時には、お月見する予定でいらっしゃいますか？
お団子を作って、すすきを飾って、
はい、すすき？
すすきね。
あ、すすき、はい。
で、言うほどの、ことはやらないですけど、
ああ、
気がつけば、だらだら見てるってことはあります。
意識的にそうですね、空を見上げるとは思います。団子は、団子屋さんの前を通ったら買います。
ああ、いいですね、
うん。
中秋の名月の時ってすすき飾るじゃないですか、吉田さんがおっしゃった通り。
うん、
うん、うん。
これ、すすきなんで飾るかご存知です？
季節で一番メジャーな植物だから。
雲をほうきに見立てて吐きたいから。
あ、これですね、諸説あるみたいなんですけども、すすきの見た目が稲の穂、稲穂に似てるから、稲の収穫を祝ったという説が有力です。
あ、じゃあ、もともとは稲穂だったんですかね、は
い、かもしれませんね。
ただ、稲穂だと、まあ、年にもよるんですけど、
うんうん、
9月の前半だとできてないですよね、まだ。
そうですね。
そっかそっか。
後半だと、地域によっては、
れちゃって、
稲穂として取れるかもしれないですけどね。
うんうん、こういう風習ができたのは江戸時代からだそうです。
うん、
で、お月見の習慣自体は日本では平安時代から始まったそうで、
風流ですね。
風流なんですよ、うん、平安時代の貴族はですね、月をあんまり直接見なかったそうなんですね。はい、あの杯とか池に映った月を船遊びしながら見たりして、
風流ですね。
間接的な、
ね、歌を読んだりしたらしいですよ。
あららら、歌えますよ。
あ、ではここで1曲、香里さんからどうぞ。
著作権使用許諾申請をしていないため、ここではちょっと
残念。
残念。
香里さんの美声をね、
古い歌だったら平気なんじゃないの、
ね、大丈夫なのかな。
すごく古いやつ
思いますけどね、
うん、ですので皆さん も、
はい、
もう、もし中秋の名月の日晴れてたら、月を見上げて余裕があったらお団子食べてみたり。
いや、中秋の名月の日はお団子食べて余裕があったら月を見上げてみましょう、
はい、じゃあお団子メインで、
はい、
ガッと食べて気がつけば月が昇ってると、
はい、そうですね、それおしゃれです。
こんな風に楽しんでいただけるといいかなと思います。
はい、
はい、
他の天文現象ありますか。
他はですね、天文現象っていうのではないんですが、
うん、
9月の12日は宇宙の日というのに定められてます。
え、あ、そうなの。ここで、
はい、これですね、1992年に毛利宇宙飛行士、今の科学未来館の館長をなさってる方ですね。
はい、
はい、毛利さん。
はい、毛利さんです。で、この方がスペースシャトルで宇宙に行った日、これを記念しまして、宇宙の日というふうに日本ではなってます。
へ
え、日本で、
はい、
うん、
で、この宇宙の日を記念して、宇宙の日作文絵画コンテストというのが開かれます。
記念して作文と絵画。
はい、これ対象は小中学生なんですけども、う
ん、あら、和田さんぴったり。
お、あの小学生中学生が作文書いたり、宇宙に関する絵を書いたりして、はい、それを応募して、うん、いろんな賞を競うという、こういうイベントがあります。
なるほど、宇宙に関する作文とか絵を描くってことですか。
はい、はい、
これはどこに応募するんですか。
これ応募先はですね、各地の科学館とからしいんですね。
あ、全国統一ではない。
あ、あの各地の科学館に一旦応募して、うん、そこで選考、まあ一次選考みたいな形ですかね、
うんうん、
で選考されて、それが中央に集められて、最終的な優秀賞とか、そういったものが決まるそうです。
なるほど、
わかりました。9月12日っていうとね、私の父の誕生日だなとかって思い出しますけど。
あら、おめでとうございます。
ただ、おめでとうございます。
年を取ってる人はあの応募できないっぽいのでまたちびっことかをそそのかして書かせますかね。
そそのかして。
そうですね、なかなか面白そうでございます、
はい
はい、
精神年齢でいいのかな、
はい、うーん、多分実年齢じゃないとダメかな。言い張って。
そうですよ、
多分怒られちゃうと思うけど、
言い張って。
そしてちょっと10月に入っちゃうんですが、
はい、
10月の4日から10日は、これは日本だけでなく世界中で世界宇宙週間というふうになってます。
あ、週間、へー、
はい、この1週間ですね、
うん、
これ10月4日と言いますのが、1957年10月4日に人類初の人工衛星スプートニクが打ち上げられてまして、
うん、
この日を記念して10月4日から10日は世界宇宙週間というのがございます。
人工衛星が飛び立ったから記念してっていうのもなんか面白いですね。
うん、でも初めてそういうものを打ち上げられましたからね、歴史に残る日です。
宇宙に初めて人工物が、
そうです、はい、
人ではなくて人の前に人工物が行ったわけですね。
はい、
なるほど。
こんなところが今月、あるいは10月頭までの天文現象でした。
はい、
分かりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではですね、お便りの宛先など、香里さんの方からお願いします。
はい。そんな理科の時間 B では、質問やご感想など、皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは、理科@0438.jp、公式ウェブサイト、そんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。ウェブサイトには、そんないプロジェクトの他の番組やブログがありますので、ぜひ覗いてみてください。ツイッターアカウント、そんない P では、理科の時間 B を含め、そんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。YouTube を使った番組の配信も行っています。YouTube でそんない P、またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
はい。子供たちはですね、
はい、
そろそろ宿題に追われているというかですね、
追われている頃ですね、
追い込みの時期じゃないかと思います。
そうです、まあ、子供に限らずですね、これは家族ぐるみで追い込まれてるはずです、
まあ、そんな可能性もあると思いますので、はい、楽しく宿題をこなしていただければと思います。
そうですね、
みんな通ってきた道です。
はい、そうです、
はい、ということで、そんな理科の時間 B お届けしましたのは吉安と
和田と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。